ゴスペル
風の響き、
ゴスペルのごちそういただきます。
今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
ところでおじろさん、
はい、
今日は11月16日ですけれども、
はい、
今日は何の日でしょうか？
ヒント。
ヒントですか？
はい、
これはちょっと難しい、ヒントもちょっと難しいんですけれども、
はい、
今私とおじろさんがこれ収録とは違いますよね。ヒントも難しいんですけど、蓄音機がヒントで、私ちょっと本物多分見たことないです。おじろさんその時代でしたっけ？
私とカルちゃんそんなにそんなに変わんないと思うよ。
本当ですね。実はそうですね、うん、おじろさん、
うん、
蓄音機がちょっと関係して、難しいんですけど、私はちょっと全然知らなかったんですけど、今日はですね、うん、11月16日、16日は、
はい、
録音文化の日だそうです。
ほう。
で、録音文化の日ということは何があったかというと、日本記録メディア工業会が制定したっていうことなんですけれども、はい、1878年、明治11年ですね、の11月16、16日に、東京大学にお雇い外国人教師として招聘されたイギリスのジェームズ・ユーイングが持参した蓄音機を使って日本初の録音再生の実験を行った日ということだそうです。
はい、
じゃあ話の続きはまた曲の後にしたいと思います。
作詞作曲エソリッチ・ジョンソンさん、ハレルヤ・プレイジャーネイ。
おじろさん、さっきの話の続きなんですけれども、
はい、
今日は録音文化の日ということで、1878年、明治時代のことなんですよね。おじろさん、1878年、明治時代といえば何を思い出しますかね？
先週、
はい、
教会で、
はい、
日本教会史を、
はい、
ミカエル横尾香織先生が教えてくださった日本教会史を思い出しますね。
はい、あ、よかった、おじろさん、ありがとうございます。
はい、
日本教会史の授業を思い出してもらってよかった、
はい、
日本教会史の授業で今おじろさんも一緒に出てくれてて、明治時代のことをやってるんですよね。
ちょうどね。
はい、で明治時代って言えば、おじろさん、どんなこのキリスト教の目から見たらどういう時代だったか、ちょっと説明してもらっていいですか？
日本では鎖国が終わって、はい、たくさんの宣教師の人たちが日本に来たんですけれど、
はい、
最初はまだキリシタン禁令の考察が撤去されていなくて、宣教が公にはできなかったんですね、
うん、
そしてその後1873年にキリシタン禁令の考察が晴れて撤去され、
うん、
公益に伝道ができるようになって、
うん、
1878年は伝道の主体が海外から来た宣教師ではなく、
はい、
いよいよ日本人に移行した時期でもあります。
おじろさん、素晴らしいですね。
そのまんまで。
そうですね、
はい、
1878年この、録音文化の日のこの日はそういう時期、日本ではそういう時期だったんですね、
はい、
で、私このちょっと気になったのが、その蓄音機を持ってきたイギリスのジェームズ・ユーイングさんという方がクリスチャンの人かなと思って、ちょっといろいろ調べてみたら、
はい、
何もそういうことが書いてほとんど書いてなかったんですけれども、
はい、
朝日日本歴史人物辞典の解説にちょっとだけ書いてあって、 その人の信仰、その人がどんな宗教とかは書いてないんですけど、ただこのジェームズ・ユーイングさんは牧師の家に生まれたって、スコットランドのダンディーというところで、牧師の家に生まれたって書いてあったんで、あ、もしかしたら、まあ、確実ではないですけれどもクリスチャンかなと思ったんですよね。で、うん、でその頃ですね、この蓄音機を持ってきたジェームズ・ユーイングさんですね、はい、がいた日本にいた頃、同じ風にいた人たちはどんな人たちだったのかなと思ってちょっと調べたらですね、このジェームズ・ユーイングさんと一緒に講演もしたことがある英語教師の方がいるんですけれども、うん、この英語教師の方は同じスコットランド出身の方で、ジェームス・ M ・リクソンさんという人がいるんですけれども、
ダブルジェームスだね。
うん、そうですね、ちょっと分かりにくいですね、うん、まあ、リクソンさん、リクソンっていうふうに、うん、いろんなところには書いてあって、この人はですね、はい、日本の英語学者の浅田英二っていう有名な、日本で
有名な人なんだね、
有名な人がいるんですけども、その人がキリスト教を学び始めるときに、はい、リクソンの影響が大きかったっていうふうに書いてあります。でこの英語教師 のリクソンという方はですね、お兄さんも日本に英語教師として来てたんですけれども、うん、宣教師としてではなくて英語教師として日本に来てたんですけれども、日本を離れてから後で牧師となって、ニュージーランドの長老会教会議長なども務めていて、うん、熱心に、うん、牧師となって宣教の働きをするようになっていて、はい、まあそういう後からそういうふうに牧師になった人もいるんだなと思って、へーと思ってちょっと見たんですけれども、
ね、日本に来て、うん、その後から宣教の働きをするようになった人もいて、すごいね、
うん、本当です
ね、うん、明治といえば、うん、たくさんの宣教師が日本に来て、プロテスタントのほとんどの教派の宣教師が来日した時だよね。
そうですね、お城さん、全部の教派の宣教師が来た、
ね、すごい、
そういう
すごい時代になった、うん、鎖国からね、一気にね、
そういう時代ですね。じゃあ、はい、ありがとうございます、お城さん。次の曲をお願いします。
星作曲、宮理恵子さん、デパーチャー。
それで日本教会史といえば、うん、私先日ちょっとお城さんに助けてもらったんですよね。
私なんか助けたっけ？
私が漢字を読み間違えて、お城さんが助けてくれて、でも私はなんか間違えていることに気がつかないでそのまま行っちゃったことがあったんです。覚えてますか、お城さん？
満場一致って。
そうですね、私はなんかその場で万倍一万倍一って読んでて、お城さんが私のすぐ近くに座っててくれて万丈一って言ってくれたんですけど、
小声で言ったんだけどね。
でも私は、いや両方読むよねと思って、普通にどっちとも読むでしょと思って、普通になんかそのままスルーして万倍一って言ってて、でもお城さんが言うからにはと思ってちょっと後で調べたら、あ、これは万倍一とは読まないわと思って、ガーンと思って、でその後私ちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど、でも聖書に全てのことについて感謝しなさいってあるし、うん、まあ、そして神様に従ってこう益となるっていうふうに聖書には書いてあるので、私その後ずっと感謝して、これが何の益となるんだろうと思って感謝してたんですけど、
そんなに感謝してたの、うん、
でもラジオのネタになった、小城さん
でも それよりもっとすごい感じを言ってたからね。
その後私小城さんに言っちゃったんですよね。でも私ね、本当になんか勘違い、思い込みっていうのがあって、うん、 特に漢字、
はい、
なんか学校で習う前に本が好きで一生懸命本を読んでいて、うん、振り仮名が振っていない本を読んでいて、
う
ん、で自分の勝手な読み方で読んでそれで思い込んじゃって、で、まあ、学校で教わった時に間違えてたんだって思うこともあったんですけど、思い込んじゃってそのまま行くこともあって、うん、で面白いっていう漢字あるじゃないですか、
はい、
あれを私学校で習う前にメンジロイって読んでて、ずっとメンジロイだと思って。メンジロイ
なの？
うん、おつろさんそういうのないですか？勘違いとか思い込みとか。
いや私はいっぱいあるけどさ、
うん、
なんかね
漢字はないですかね。
漢字も漢字はね、うん、多分いろいろあると思うんだけど、
うん、
まあ私知ってる人にね、
うん、
知ってる人がね、
うん、
貴様ってあるでしょ、
うん、
高様って言う映画のなんか字幕かなんかで高様
高いって
誰みたいなそういう勘違いを、
貴様だったらなんかあれだけど高様だといい感じになる、あ逆にいいかもしれないです
ね。なんかそれは聞いたことありますね。はい、
じゃあまた話の続きは曲の後にしたいと思います。
はい、作詞作曲木原ヨハネさん、直塚博明さん、作られた世界。私ね、
はい、
そういえば思い込みじゃないけど、
うん、
最近予想と違ったっていうのがあったよ。
どんなことですか？
私の、仕事場でね、
うん、
結構外国の人多いんだよね。
あ、前も言ってましたよね、
うん、で、ネパールの人
フィリピンの人と間違え
たタイの人、あ、フィリピンじゃなかった
、何人と間違えられた、
タイの人かな、
言ってましたよね。
そう、
タイ人と間違えられたんだっけ、
ネパールの人にね、
うん、
そのぐらい、まあそう、まあそんな感じでね、
うん、
とっても親近感持ってねあるんですけれど、親近感持って、うん、付き合いさせていただいてるのですが、
うん、
で、その、最近入られた方で、
うん、
女性の方なんですけれど、すごく笑顔が素敵な人がいるんですね、
うんうん、
で、休憩の時一緒でお話ししてて、
うん、
この方にちょっとなんかね、うん、イエス様のことを伝えたいなっていう思いがいつもあったので、
うん、
で、ね、ちょっときっかけにとか思ったんですね、
うん、
で、じゃあちょうどなんか歯が痛いということで、
うん、
で、じゃあお祈りさせてって言ったのね、
うん、
で、私クリスチャンなんだけれど、うん、お祈りしていいですかって言ったら、うん、はい、お願いしますって言うから、
うん、
あ、いいんだと思ってお祈りして、うん、じゃあイエスキリストのみんなにお祈りします、あ、ねって言ったら、
うん、
ジロさんクリスチャンなんですかって言って、うん、珍しいですね、日本人なのにとか言って言われて逆にえとか思って、そうだよって言ったら、いや、実は私もネパールで教会に行ってたとか言ってね、教会、クリスチャン、あ、何とか、なんかそれでゴスペルも歌って、さ、
歌ってたりして、ね、
うん、友達と一緒に教会に
行って、クリスチャン、
うん、で、バイブルも見たって言って、ゴスペルも歌うって言ってて、で、そうなんだとか、じゃあ
全然教じゃないんだ、
うん、教会って言ってで、だからジーザスって言ってたから、
本当に、
うん、
日本語間違えてるわけじゃ
ん、うん、まあそれ、いやでもなんかすごい言ってて、アーメンって言ってたからね、
本当にびっくり、
でびっくりしちゃって、私も え、そうなんだ。
それは予想外だわ。
うん、なんかあのかなり結構行ってたみたいな。
本当に、
うん、で、こっちに来てね、あの結構ご結婚もされてお子さんもいるんだけれど、単身で来て最初に、でちょっとしてあの旦那さん来たんだけれど、まあ一人の時にね、なんかやっぱりいろいろ厳しいじゃないですかね、なんか大変だから、その時にあの神様にお祈りしてましたっていう話をされてたから、うん、だからね、なんかあ、じゃあうちあの近いから来て来て許可って、
そうそうなんですか、びっくり。
で旦那さんもなんか一緒に来てくれるみたいな感じでね、行ったことも来たことあるみたいな、あの教会ね。
旦那さん何してる人かな。
まあでもね、なんかそれでだからなんか来てくれるね、皆さん
予想と、ね、予想
お迎えくださるという、
そう本当ですね、
うん、そんな感じでした。だから、
ネパールで、
そうネパールで、私もヒンズーと思ったんだけれど、
ね、普通はヒンズーで 80% 以上ヒンズー
だから、
ね、
ヒンズー嫌がられるかなと思ったら、
ね、逆に言われたみたいな、
そう逆に日本人珍しいねって言われてわーとか
思って、面白い、
でなんか本当嬉しかったです。すごいなんか、うん、神様すごいなって思いました。ね、うん、
はい、じゃあ次の曲の紹介お願いします。
はい、作詞作曲佐田恭子さん、唯一の誠の愛。
出身の方、うん、あの 歯が痛いって言って祈らせてくださった方、
はい、
本当に教会に来てほしいですね、おじろさん、
はい、
うん、ね、そしてゴスペルを聞いてほしいです。
私ゴスペル歌ってほしいと思います。
あ、
なんか歌も
歌えそうな感じ、
そんな気がします。
歌が得意そうな感じの方ですか。
はい、そう思ってます。
あ、そうだおじろさん、
はい、
今日 CD が風の響き第3週の CD が発売になったので、
はい、
あの CD もあげたいですね。
ね、うん、本当にな
んかいろんな人に CD 聴いてほしいですね。
聴いてほしいです、
ま、でも来てもらって生で聴いてもらえばいいんで、まず
まずね、
うん、
うん、教会にまずつながって、教会に来てほしいね、
うん、本当ですね、
はい、
はい、じゃあ最後の曲お願いします。
作詞作曲ヨハネ谷口さん、あなたの愛が。
それでは今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。
ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。 それではさようなら。